マタイ9章35節から38節。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。主がどうか、このメッセージを通して御心を明らかにし、私たちの住むべき指針をお与えくださいますように。収穫は多いが、働き手が少ないと主は言われ、そして収穫の主が働き手を送ってくださるように祈りなさいと命じられました。その主のお言葉の通り、私たちが従っていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先月ですね、日曜学校の教師研修会、教師訓練会で、教会の将来に向けて課題が語られました。信仰継承、それは教会にとって急務です。また、聖書を通じての課題でもあります。高齢化、経済の問題、また献身者不足、これは私たちの国自体の課題としても長年伝えられています。少子高齢化、それは働き人不足でもありますし、経済の行き詰まりでもあります。教会の歩みはこの世界において社会の情勢と深い関わりはあります。しかし同時に、私たちは創造者であり救い主である主が共におられ、確かに最善の計画を持って守り導いておられることを聖書から知っています。現状を把握して祈ることは大切なことです。しかし同時に、だからこそ主の御心をまず伺い、そして主の御心を確かにして歩む必要があります。私たちクリスチャンは主が共におられ、最善のご計画を持って導いておられることを見て、この視点に立って、高齢化をも働き人不足についても主のビジョンを、主からのビジョンをいただいて、確信を持って備えていき、またこれに対していきましょう。今日は働き人を送ってくださるように、この言葉を中心に、今日の箇所からあなたの神様の御心を伺ってまいりましょう。第一に、救い主キリストが働き始められた時も困難な状況にあったということを見ていきましょう。35節と36節をもう一度お読みいたします。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、 あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたとあります。人々はどんな状況だったでしょうか。私たちの国の状況とは違いますが、困難にあったことは確かです。共通しています。当時、イスラエルはローマの支配と圧政の下で苦しんでいました。また、頻発する暴動に苦しんでいました。また、政治や教育の腐敗がありました。サドカイ人と言われました祭司たち、またパリサイ人と呼ばれていました教師たちは、自分たちの特権を守ることが一番で、人々は物質的にも信仰的にも見捨てられ苦しんでいました。また、病や悪霊に苦しめられていましたけれども、彼らは助けることができませんでした。そんな中で、主は精力的に各地を回り、人々の必要に応えられました。マタイの福音書を少し遡ってみましょう。4章の23節と24節をお読みいたします。マタイ4章23節24節、新約聖書の7ページです。6ページですね、ごめんなさい。マタイ4章23節24節、イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は様々な病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など、病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。そして同様に、先ほど読みましたように9章の35節36節もイエス様が各地を回って福音を伝え、そして癒しを行われたことを読むことができます。私たちの置かれている状況も同じです。文化や、政治、社会が変わっても、人々が平安と希望、そして癒しを必要としている状況は変わっていません。主は、すでに天に戻っておられますが、今も私たち、そして周囲の方々を憐れんでおられます。そして、特にご自身を知らない人々が、羊飼いのいない羊のように弱り果て、倒れている状況を深く憐れみ、働きかけておられます。御国が到来するまで、人々が、弱り果て苦しんでいる状況は変わりありません。そして、皆、困難の中で主の憐れみを必要としています。第二に覚えたいことは、私たちが、主ご自身が 見るように世界を、また人々を見るように主が願っておられることです。イエス様はご自身がどう見ておられるかを弟子たちに教えられました。マタイの福音書の9章の37節をお読みいたします。冒頭の部分ですね。そこでイエスは弟子たちに言われたとあります。そして告げられました。収穫は多いが働き手が少ない。ルカ伝の10章2節も同じことが告げられています。ルカ伝10章2節の前半、新約聖書134ページですね。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。種をまかなければ作物は生えません。しかし、主はすでに御言葉の種がまかれていると弟子たちに語られました。イスラエルについてはそうです。もう数千年かけて聖書が語られ、教えられてきました。また、異邦人についても、各地に散らされたユダヤ人たちが、街道で、聖書を教えてきました。そしてそれから2000年近く、福音宣教が広がり、続けています。もちろん今もまだ福音を聞いていない方たちが、そういう地域があり、また生まれてくる方たちがいます。巻き続けることは必要ですが、同時に今借り入れる必要があることを覚えましょう。主がそう言っておられますから。そして私たちは借り入れようと出ていくときに、主が備えておられる収穫を見つけることができます。出ていかなければ撒くこともまた刈り取ることもできません。それは、出ていくときには足が重かったり辛かったりしますけども、借り入れるときに喜びが与えられます。詩編の126編の5節6節をお読みいたします。詩編126編5節6節、旧約聖書の1072ページです。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。今刈り入れる時が、来ています。ヨハネの福音書の4章を開いていただけますか。ヨハネの4章35節をお読みいたします。35節、そして37節までですね。183ページ新約聖書です。ヨハネ4章35節から37節。 あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから、一人が種を蒔き、他の者が借り入れるという言葉は誠です。約束されました十字架と復活の福音が成就いたしました。教会が築かれ、また聖霊が注がれています。今は恵みの時です。第2コリントの6章2節、第2コリント6章2節をお読みいたします。新約聖書の362ページです。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。これが主が見ておられる世界の姿です。私たちは肉の目ではなく、主が見ておられる霊の目で共に見ましょう。パウロはコリントの殿堂で疲弊しているときに、恐れないで語り続けなさい、この町には私の民が大勢いるからと励まされました。まいても種が実を結ばなかったり、また借り入れに行っても見つからなかったりと見えるかもしれませんけど、主は必ず借り入れを残しておられます。出ていくことが大切なことを今見ましたけども、その前に主が教えたことをまず覚えましょう。マタイの福音書の9章に戻っていただけますか。37節、38節をもう一度お読みいたします。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。この言葉、38節の言葉に注目いただきましょう。収穫多いが働き手が少ないという状況、それは今も続いています。しかし、でもではなく、だからと、主は教えられました。私たちは、以下の命令が最も大切なことであることを覚えましょう。だから、収穫の主に、収穫は主が与えてくださるものです。そして続きますね。ご自分の収穫のために、私たちが労するのは私たちの必要でなく、主の必要のために労するのです。私たちはですから、忙しさに満足してはなりません。自分のためでなく、私たちは主の収穫を主のために借り入れる務めですから、自分でこれぐらいでいいとか 今は難しいとか考えないようにいたしましょう。年配者になっていくと、まあ、継承ということを考えて、もちろんそれも大切で、将来のために種をまくことも必要なんですけれども、自分が奉仕していること、自分が指導することで、満足してはなりません。主は命じたのは、奉仕しなさい、また指導しなさい、これも主の命令ですけども、収穫の多さに対して働き手が少ないという状況に対して、主が命じられた唯一のことは、収穫の主に祈ることです。このことを第一にするときに、働き人が足りない状況に私たちがどうすべきかが分かります。救われなければ働き人になることができません。そして救いは主が与えてくださるものです。私たちはそのためにどうしますけども、救ってくださるのは主です。ですからこの救いに導くことも、主がどのように私たちにせよと言っておられるかを祈りつつ知っていく必要があります。また救われた魂において主が召さなければ献身者は起きません。そして働き人を召すのも主です。私たちは必要、見える必要に駆られて誤差をしてしまうかもしれません。一生懸命まず労することから始まるかもしれません。しかし主の御心は祈りによってなります。祈らなければ往々にして的外れになってしまうからです。闇雲に出て行って実がなってないところに収穫に行っても、また刈り取られた後に収穫に行っても収穫とはなりません。たとえ整備された畑でも、それが熟しているかどうかを見分けなければ、取っても良い実となりません。まあ、地面にの上に生えているのでしたら見えるかもしれませんけども、土の中の収穫、また漁業において海の中の、また水の中の魚はどこに潜んでいるかをわからなければ刈り取ることはできないのです。そしてどこに収穫があるか、どの人をいつ収穫すべきかと知っておられるのは主です。伝道者の召しについて、私は召されてるんだろうか、あの兄弟、あの姉妹は、と、自分で、 考えて悩まないようにしましょう。私たちのなすべきことは、祈ってまず主のもとに行くことであり、また人々や巨大姉妹に主のもとに行きましょうと誘い、また御言葉を明かしするだけです。ふさわしい時に主が救いに召し、また働き人へと召してくださいます。人手が足りないという状況で、もう人集めに、また人を説得することに終始してしまうかもしれませんけども、その前に、だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと告げられた主の言葉を心に刻みましょう。まず祈って出て行き、まず祈って人に会い、まず祈って声をかけ、まず祈って語りましょう。私たちはそのことを後回しにしていないでしょうか。宣教に関わる問題を解決する鍵は、私たちのうちでなく主の御手の中にあります。その鍵は祈りにあります。祈ることは、一般的な意味では働きとはみなされていません。しかし私たちは祈りを持って主のもとに行きます。そしてこそ有益な主に用いられる主のための働き人になるのです。収穫の主に祈りましょう。そうすれば主は私たちの環境を導き、そして主の働き手として私たちを使わせてくださいます。収穫の主に働き人を送ってくださるように祈りましょう。みんなで祈りましょう。その時に主が召して用いてくださいます。時にあの人はどうかなと思って祈ってたら自分が召されたということも起こり得ます。それはその主の答えとして受け止めましょう。神様は亡きに等しいものを用いてくださいます。教会全体がこのために祈る時に、神様は必ず働き人を送ってくださいます。お祈りいたします。天の父様、あなたの御心がなりますように。収穫は多いが働き手は少ないという状況が続いています。私たちの群れにも、私たちの教会にもです。どうかそのために祈るものとしてください。そして収穫を共に喜ぶことができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。